第9章信濃善光寺と縁起。第1節境内へ。犀川の丹波島の船渡しのため先頭を歩く伊右衛門が船番所を見出す。そこで船賃40文を支払い書き付けをいただき土手へと上がる一行。
あれは何じゃ。
みんな目を丸くしている。見れば手前の小さき流れに足掛ける先へ網干しでもある前に中洲をちぎ川を挟んで柱を立てそこに渡し綱する光景が目に入る。船あるところを漁師する繁盛が、あれ珍しいわ。船頭が船先で綱をたぐりたぐりして渡ってるだ。船があれば竿や櫓にて動かすものと思っているところ、そこに見えているのは川越しに張られた綱を船頭がたぐりながら渡す姿。ありゃ流されるようにするための工夫かい。一つ間違いや船頭を綱へ残して船が流されちまうね。この雪解けの速さじゃ力がなけりゃ務まらんなや。やがて船に乗り込む一行、船頭の綱たぐる海馬を見て繁盛。ほれ、あの腕のふとふことふとふこと、そういやよう息の天竜川を越えた追平村の宿であった暮れ木太宰や薪にする木をいかだ組んどる男の海馬のようじゃな。それ聞いて義右衛門、あれは天狗様じゃなかったのか。そうしたところ船先で綱をたぐる船頭、その太き海馬越しに振り返るから目と目が繁盛と合い、にや仰天して後ろへのけぞる繁盛。
ああ、あの男じゃ。
その驚きを見て船頭、何驚くだ。わしが阿弥陀様にも見えるずら。阿弥陀はねえずら、金剛力士だ、はははは。と近くで話を聞いていた男の掛け声。それ大乗の教えをもって老師に導かれ、彼岸より阿弥陀います彼岸へ渡る船のように。一方、中洲を置いて船を乗り継ぎ、犀川の北岸へと渡り着く。それより一直線に善光寺の御門へ伸びる緩い上がり坂を北へと進む。やがて後町へ差し掛かる。あれ、随分と人通りが多くなってきたかな。半蔵が言う通り、9人が列なして歩くのは等にできなくなっており、数人ずつが談合して前に行くものを見失わぬように歩くのがやっと。この辺り右手奥に抱き女を抱える水勢が集まる権堂の花町が控えるから、人通りも半端ではない。店前に縁台出してお休みどころの看板を掲げる向かいに、宿の塵などを落とし水黒いして参拝に向かう者を引き入れる支度所の看板を出す店などが左右に軒を連ね、道にはカゴに揺られてくる年寄りに杖を拠り所として長旅してきたような女、さらには日本差しの侍などなど、そうした信仰の後町を通り過ぎると、北へ続く大門通りの南爪、用水通す金井堰に行き着く。ここからが古くからの善光寺城。その大門通りへ出ると、一段と傾斜を強めた道の左右に、たくさんの旗戸が立ち並ぶ。 旅籠は古くから寺川の信者を泊める天台宗系の院や浄土宗系の坊とは勢力を争う関係にあるから、ここ大門町の外へ出た地域で自由に旅籠を営むことはできなかった。お、あっただ。あそこの綿屋臨左衛門の看板を出す旅籠へ泊まるが、だがな、まだ少しばかり日があるで、このままお寺へ参りに行くが、わずかばかり坂を上がると、広き道が交差してくるが、それを越えると、左手に浄土宗の大本願、右手に道宗の坊が並び立つ善光寺の境内へと入る。こっから先は石畳かい。立派なもんじゃのう。つごろが仰天している石畳。それは長さ54センチ、幅45センチほどの長方形の平石を参道へ敷き詰めたもの。雑多な平石を敷き詰める街道に築かれた石畳などとはわけが違う。12列の平石列をもって幅 5.4 メートルほどもある石畳。そうした参道であるから、参拝へ向かう人と帰り来る人がそれぞれに連れ立って行き交うことができるほどで、隣に歩く者の会話もよく聞こえてくる。それは年の頃なら60枚のご隠居風の男二人。この石畳作りに300両も寄進した人がおるずら。なんでも江戸中町上町町の大竹屋平兵衛と言いなさるお方の寄進でな、聖徳4年1714年というから天保の今より124、5年も前のことずら。わしも聞いとるずら。この参道昔は雪解けともなれば大層ぬかるんだら。だて、その難重する参拝者にて石畳の寄進を思い立ったら、その会話を聞いた半蔵、左横へ顔を向け、義右衛門へ、奈良の長谷寺の登り路を寄進した何と言ったかな、ほれ。あれは、そうよ。なんと春日の社の近さ、中富の信清と、奇病にかかったお子の信近とか言ったな。あ、そうじゃ。あれは蛇眼鏡とかいう首に腫れ物ができる奇妙な病が治ったで、登り道を寄進したと聞いとったが、こげに立派な石畳を寄進するには、その大竹屋平兵衛というお方も、どれほどのご利益を授かっただかな。半蔵、とんでもない思い違いをしている。それは、右前方を行く男の話を聞けばわかる。大竹屋平兵衛のことは聞いちょるずら。いや、知らんずら。そりゃな、伊勢四六の生まれで、本名は河野省平兵衛、屋号が大竹屋。それ聞いた半蔵、また左横の義右衛門へ顔を向け、伊勢四六といや、伊勢神宮へ行くときに通ったところだか。そうだんで、俺、友禅の片紙作っとる話聞いたところじゃ。先行く男が続ける話。小国を出てな、武州江戸の中町、上町町、日本橋三丁目に大きな石屋を営むほどになったずら。だがな、後継ぎは放蕩者になり下がり、金欲しさの一年でこともあろうに自分の家へ盗みに入ったと。それ知らぬ平兵衛さん、元は武士の出でもあろうかいな。知らぬこととはいえ、槍を持って我が子を突き刺し、殺してしもうたずら。それを聞いていた半蔵、なんという無動き巡り合わせじゃ、と胸が締め付けられる思い。 一旦離れていた男からの声がまた聞こえてくる。で、世の無常に耐え難き思いをしてな、養子を取りなさって店を継がせ、その身は隠居して仏に近きところへと思ったそうじゃ。ほれ、あの山門の先に見える如来堂、本堂、あれは元禄十三年、1700年に焼けて、宝永四年、1707年の夏に再建なったが、その時には江戸でもな、ご本尊が仮座の西宝寺、長野市西町よりご祈座なされたと評判であったらしい。そのことを聞いていたのやも知れぬがな、平兵衛さん、これ、あの仁王門をくぐったすぐ先の道、あれを左へ一丁、約109メートル、ばかりも行った桜高地、長野市桜枝町に住み着き、毎日のお参りを欠かさなかったというざら、すごい小妙だわね。話す男の声が突然遠ざかり、代わって別な参詣人の声がぶっきらぼうに割り込んでくる。その男の話、さらに続ければ以下のようになる。お参りを欠かさぬ兵衛、ほどなく出家するも、それ善光寺の陰謀に大勧進、天台宗と大本願、浄土宗の確執あるを開いてなるや、西なる山懐に抱かれた、しげすげといえる地の浄土宗浄勝寺にて出家。ここにて、親より与えられし、河野省平兵衛の名を汚した罪を背負い、なお生きなければならぬ身を、阿弥陀授けるところの少与一方道仙の方法をもって、仏門へ。それより、宝永七年、1710年に、総番省を寄進し、聖徳二年、1712年には境内入り口より、山門までの参道、距離にして218軒、約397メートルの石敷敷設料として300両寄進。石畳は2年後の聖徳4年、1714年に完成したが、河野省兵衛はそうした善行を施し、聖徳11年、1726年、人の世に現れた聖地、ここ、善光寺より阿弥陀如来に導かれつつ、真の西方浄土へ召されて行かれたという。なお、先の総番章とは、本堂の扉を開けて礼拝者を迎え入れる、善光寺の朝を告げる鐘でもある。いたしたのは、延宝年間、1673年から81年開業という神田梶町伊文字西村泉の神。そうしたことを考えると、出家をなした平兵衛、江戸の石屋を継ぐ養子とともに力を合わせ、総番省寄進の計画を進めていたことが想像されてくる。そのこと、おそらく間違いはなかろう。平兵衛亡き後も、その子孫が石畳の補修をしていたことが伝えられている。長谷寺の登り堂寄進は、息子の命助かった願いの成就によるもの。しかし、ここ善光寺の石畳寄進は、息子の命奪っての懺悔によるもの。仏にすがる思いの広さに、雑踏の中にあって沈黙する半蔵と義右衛門。やがて後ろから若い衆の声、仁王門じゃ。義右衛門が人混みをかわしつつ目を向ける仁王門。それは弘化4年1847年の善光寺大地震で焼失する以前、弘暦2年1752年に建立されたもの。この善光寺、たびたびの焼失あり、 現在へ続く延宝4年1707年の本堂再建は、なんと12度目の再建と伝えられ、しかも戦国時代にはそのご本尊自体も信濃善光寺より出て、甲府武田信玄、岐阜織田信忠、織田信長の長子、尾張織田信勝、織田信長の次子、甲府徳川家康、京豊臣秀吉と安置場所が定まらず、慶長3年1598年の死期迫る中での豊臣秀吉による信濃善光寺へのにわかのお返し、それは移送中に観音と世子の二菩薩を散々に壊すほどの仏罰を恐れての急ぎようであったと伝えられる。そうしたことで善光寺のご本尊は16世紀の半ばより末までの期間、目まぐるしい流転を繰り返し、この浄土なる信濃の地へ帰り着いた阿弥陀如来、それだけでも奇跡と言えよう。黒く影が縁取る仁王門の先に、その阿弥陀如来を安置する本堂の屋根が大きく煽り始める。仁王門をくぐる、足元を見下げるように頭を折り、急に立ち止まる半蔵。おお、あなたれ小僧が足元かすめおったわ、母。なんたるにぎわい。仁王門を越えたれば、参道の両側へ仲見世続き、数珠や仏具などを売る店のほか、茶屋あり、菓子に土産物を売る店、店、店。どうやらそのぐらいにも、露店や見せ物など興行する屋敷が出ている様子。さらに東西両側の奥には、それらを挟むように天台宗の大勧進に属する書院が立ち並ぶ。一行もはや人をよけて歩ける状態ではない。雑踏の中に響き渡る物売りの声、ヤシにつく者がかき鳴らす三味線の音、子供の泣き声等々、それらすべてを抱え込む調和する小妙のごとき増音の中を止まったり歩いたりの一行。ここ道庭と呼ばれる区域にて、後の世の元禅町、小店連なるところなれど、その店構え、どれも仮店にて、夜には皆、戸締まりして家へ帰るらしい。どうやらここにも隠室あるらしく、本堂を前にするこの道庭の地で、店の区割り定まり、構え立派な店が現れては儲けが取られるという大門町側の芝生が働いているらしい。おっと、伊右衛門が人混みの中で小さな段に足を取られる。そこ、湯福川の小さな流れに架けられた石橋。橋とは言っても、水路に覆いした暗渠のようなもの。駒ヶ入橋といい、古く鎌倉時代に馬の蹄を取られた源頼朝が馬を返したところと伝えられ、左手には天台宗の大勧進の領域が広がる。そのあたりで後ろより話し声が聞こえてくる。もっともそのありさま、聞こえくる話し声に意識さえ向ければ、ほれ、手離すでね。あれ買ってくれろ。胴巻きはあれだか。とうとう、十や二十はすぐに拾える。そうした四方より聞こえくる中、半蔵の意識が捉えたのは、左手後ろからの声。この駒ヶ入の石橋、大竹屋、平米中、江戸の石屋が寄進したそうですが、 何でも三両一分かかっとるっちって。半蔵、右手の人並み越しに、参道に面して列する六地蔵を見る。それ、人が死して赴く六つの冥界にいて、お救いくださる地蔵たち。その先にも、釈状と宝珠を手に持ちて連座に座す、濡れ仏と呼ばれる銅造りの延命地蔵も見えてくる。それ、巷では、天和2年1682年の江戸本郷駒込の八百屋お七を供養するため、殿母されし寺小姓の吉三郎が建立との伝えもあるが、一行そのことは知らぬままに山門への石段を上がる。この山門、すでに店連なる庭堂から参道正面に入母屋造り二層の堂々とした姿を遠目に見せていた。近づくに従いその巨大さが実感され、今は土地吹きのそりも美しい上層の屋根が前一面に広がっていた青き空を遮断し、天空へ立ちはだかる。その中央の軒下の闇に、巧妙なる金色の輝きをもって参籠者を見下ろす善光寺の額文字。その胸を横に向ける山門をくぐり抜ければ、十二列から十八列に幅を広めた石畳の参道正面に、胸をこちらへ向ける、これまた巨大な阿弥陀堂が姿を現す。おお、あちこちで起こる驚きの声。北に大峰山を置き、南に西川を流す地に、その堂々たる姿を築く阿弥陀堂。修正をしてここを浄土にあるやと思わせるほどの思いを抱かせるは、阿弥陀の宇寺高殿を誰より深く感想しつつ、才の河原に石積むごとく柱に真っ赤つまんとする匠の諸善行あってのこと。浄土世界を道へ表したるは、奥の仏殿を横棟とし、前面の霊堂を縦棟として組み合わせることで顕現させた、阿弥陀の白毫を照らすところの十方世界。その T 字型の棟線、鐘を叩く内土のような構造を持つゆえ、朱木造りと名付けられた独特の工法。普通なれば、胸を横に見る広き方を正面とし、そこへの張り出しをもって、後輩あるいは殿上へ上がる階段を築くところ、この後方なれば、胸と直角の方に後輩の張り出しを設けることになる。それは、阿弥陀今します、ブリダンの領域を遠ざけ、後輩へ詣でる囚人へ、遥かな距離と空間を意識させる道内を作り出すことで、区界あるという上盆上昇への極まる世界を表さんとした匠の技に違いない。今、参道を歩きつつ彼らの目に映し出されているのは、上段の屋根に独立した山をいただくような大小複用の屋根重なるお堂。目をとどめ、じっと仰ぎ見れば、正面の胸端に左右へ吹き降りる三角の破風が現れ、そこに縁取りの金色の金具。その下段の大屋根は、普通なれば階を分かつものだが、その二階にあたるところには窓なく、もこしという庇用の屋根であることがわかる。お堂に見るところ、右脇から飛んでくる四重絡みの男の声。
きゃあ、立派なお堂でんがな。一体何ぼかかったんや。3788両とか言っちょったで。 それに加えて言うなれば、この荘厳なる阿弥陀堂を出現させたは、大棟梁の高羅宗我と、棟梁木村万兵衛の両人に率いられた匠たち。彼らは先代の技を受け継ぎ、ある意味で僧侶も及ばぬほどに、浄土を現実のものとしていたに違いない。このこと掘り下げれば深い意味を表してくるので、しばし一行のもとを離れ追う。この国の宗教施設は木造。五川寺、醍醐寺、東大寺、ほとんどの寺院が幾度もの焼失を繰り返している。焼失してもなお再建しようとしてきた宗教。それは諸国の寺社を巡り来た彼らが一番強く感じてきたことであろう。再建となれば創建当時を尊び、新しい材や技を使うも、古き姿のうちに同化させて使おうとする匠の意識は、一体どこから来るのであろうか。木造により建造物を千数百年残す技はすでに古くからあった。つまり技術が時代とともに日々進歩していくという現代人が拠り所とするような感覚は匠の世界では気づけない。素材を知り尽くす力、それは寄与してすでに千年以上も前に確立されている。そのことを端的に言い表せば、ギリシア彫刻以上のリアルさをもって、現代人が人体を石で表せるかという意味をなさぬ迷路へ入り込んでしまう。現代人が思い描く技術の進歩は、電気、ガス、シリコン等々、近代に着目されてからの素材範囲のこと。確かに電化製品に見るごとく表現力を持つものであるから、目覚ましき発展であることは間違いない。しかし、それを裏返せば、素材を極めるための時間がかかっているということ。その不安定な状態の中で生み出される定まらぬ未完成の状態こそが、過去との比較の上に便利になった、使いやすくなった、という発展の実感を我らに与えていることを露呈していることにもなる。だからこそ、その尺度をもって社会全体を一様化し、過去が劣っているように錯覚してはならない。現代人をうならせる技術は、精神性の高まった社会であれば、古墳時代であろうと、鎌倉時代であろうと、さらには縄文時代であっても、いつでも起こり得てきた。そうして、木と石の過去から伝承されるところの素晴らしき技術が現代社会の隅々に広大に行き渡っていることを再認識せねばならない。同じ素材を使い続ける以上、未来に必要なき技術はない。だがそれらは伝承されねば一世代で消失することもあり得る危うさをはらんでいることを一時代を築かんとする者は肝に銘じなければならない。そういう視点に立てば匠は先人を尊ぶことによりその高まった技術を時代によって変動させぬよう継承し維持することに細心の注意を払ってきたことがよりよく理解されてくる。つまりここでは浄土への思いを具現化する匠の技の中に仏が表すところの不変なる空間認識の世界が伝承されていることにもなる。そこには当然のこととして人はどこから来てどこへ行くのかという命題を意識せずにはいられなくなる。義右衛門らは明日道内へ入り、それを体感することになる。さて、一行はというと、本堂正面の光背に立ち、前面に築かれた吹き放しを通し、暗き道内の最奥に祀る 阿弥陀如来へ祈りを捧げ始めている。その手を合わせる人々を道内より流れ来る宝光が包む。恐れ多きことは承知の上で、瑠璃壇奥の扉閉じたる一向三尊の気持ちして諸人の願を聞くと、それらはいわば変わらぬ日常の継続を欲するものに尽きる。例を挙げれば、長寿、家内安全、病気平癒、五穀豊穣、虫封じ、等々。しかも、武術さえ、拮抗すれば運が優るものと捉えてか、長久を付加して、武運長久という運の持続が意識されている。皆々、大それた自我旺盛な癌ではない。なんとつつましやかな癌であろうか。その癌が、もし現世利益を求める生々しきものであれば、よほどにこの寺には似合わない。そうした性格の者は、商売繁盛して富を縁とし、果ては天下一への願望を超えた野望によって表されるが、その商売繁盛は、他店へ客を奪われぬこと、また抜きんでるため、時として他と争いあっての問屋株や御用商人としての利権取得を余儀なくされる。つまりそれらには他者を受する気持ちが起こりやすいから、生々しくもあり、なかなかに仏としても厄介であろう。そうしたことで、曹洞宗など、ご祈祷をもって導こうとする宗派が、戦国武将には好まれることとなったが、この善光寺、本尊が、西方極楽浄土を主催する阿弥陀如来であるから、おのずから癌の多くは、地獄に落ることなく、過酷な生活に追われることなき、平穏な死後への導きを望む癌で埋め尽くされているよう。それら総じてここ善光寺にイマージュされている者は、無常を悟りてよりよく枯らしたる詫び、錆の精神観より、死後を映し出してみるところのそれぞれの平穏な日常。さてさて、死期迫る秀吉が、身内の進言により、信濃善光寺へご本尊をにわかに返そうとした心ね。それ、現世利益に溺れたるその身が、もはや、阿弥陀如来ですら救ってはくれぬものとして、自己の心が動き出し、死した後に、下凡下生へ留められることもなく、九泉、かっこ、九重の地の底、のさらなる下の奈落へ落とされる仏罰を恐れてのことや。それ、すべては阿弥陀如来の御前にて、鏡のごとくに映し出される我が身の心がなせる技、ということになる。話は元へと戻り、彼らを追う。一行、意識の中に家族を描き、祈りを終える。今、彼らの胸中には、長き祈願の旅の果てなる意識が湧き起こり、そこに、もう幾日かで帰れる思いが交錯。晴れ晴れとした心、無事に善光寺へたどり着いた喜び。ここで、少々戻り、稲荷山塾より道中記の原文を挙げておく。かっこ稲荷山塾。それより篠の井追い分けへ一里、この宿の角、岸や十字路方へ荷物を預け置き、このところより善光寺へ三里の間に丹波島というところなる。市村私綱栗の船渡し。船賃40文出る。これは五番所にて相渡すべし これより善光寺まで18丁、括弧 1.96km。生きて、和田屋仁左衛門方へ着く。13日、一つ、泊まり200文。信濃善光寺町、和田屋仁左衛門。通算日数88日目。歩行距離39キロ。累計3045キロ。使用金額288文。累計34942文。第9章、第2節、善光寺縁起の語り聞き。宿入りした幽谷。大門町の旅籠はどこも次々に宿入りしてくる客でごった返している。実は彼ら、当初は在所菩提寺、天台宗東光院と同じ宗派の大勧進に属するどこぞの院へ宿泊する予定であったやもしれぬ。善光寺からの旅立ちは、明日未明の礼拝と階段巡りを済ませてか、その滞在時間の短さからすれば、彼らはこの時点で一日ほど遅れていたように見受けられる。その元をたどれば、西国三十三所の観音巡りが満願した、美濃の谷組での嵐によるほぼ半日以上の遅れ。さらにはその前の若狭小浜の先、御入塾での大雨風による足止め。都合二日に近き遅れが生じていたことになる。それを関ヶ原、岐阜、藪原と、要所要所で一日40キロメートル以上を歩き継いで取り戻しては来たものの、善光寺へ着いた時点でまだ一日ほどの遅れはいかんともしがたかったように思う。そのことで院や坊へ宿泊し、阿弥陀堂にて日をまたいでのおこむりをなすところ、旅籠へ泊まり早朝の礼拝と階段巡りをなしての早々の旅立ちを余儀なくされていたように思える。そうしたことで彼らの今いるところは、寺方に属する陰謀ではない。ここ、大門町の一般の旅籠のことであるから、善光寺の遊所などは聞けるものと思っていたところ、この旅籠に縁を持つ同志であろうか、若者を従え、大部屋へささっと現れ、南野様遠路つつがなくおつき、何よりのことにござ候と経文を唱える声そのままに、老々と一同の神戸へ響かせるから、南野一気に改まり正座にてその身を追って同志を迎える。同志一同のお顔を拝して一礼した後、近くも遠くも縁なくばここにおらず、縁あるがゆえに今日に至らば、これ阿弥陀如来の意向をすでに顕現。一同その一言にすべての思いを清められた思い。されば、この善光寺とは、ここ、旅籠なれど、思いもかけず、善光寺の縁起を拝聴することができる一方、半蔵、義右衛門はじめ皆々、光り発するほどの目に輝き。はるか昔のこと、これは未だお釈迦様在世の頃にて、天竺、インド、に学会なる長者あり、大金持ちなれど臨職にして、若い衆小声にて家門へ 吝食とは何かえ、ケチンボのことじゃ。人があるとき、悪疫流行り、娘も重き病に。長者お釈迦様へ申し上げるところ、西の阿弥陀如来へ祈祷を命じまするが、そうしたところ、如来見姿を表され、娘ばかりか国の病者、たちまちに病癒えたと申します。このことありて長者に信仰の心現れ、阿弥陀三尊の見姿を像にとどめんとて、お釈迦様が接戦浄土を接し、ヒマラヤにて修行し、悟りを開かれしこと。その雪山の北、香水泉の南、宗っち藩の深き森、流れる川、その底に散すると言われまする、縁豚ごんなる四条の金にて、一向三尊如来の仏像を作り、お堂を建立なされて安置。その仏の像がな、一千四年を隔てて天竺より市内、さらには三百四年を置き、百済へと伝わり、今一度百四年の時を経、欽明天皇十三年、552年に教官仏具とともに、百済の聖明王より我が国へ献じられたと申します。さて、欽明天皇のもと、その送られし仏像を真中に、仏教を崇拝すべしとする大臣曽我の稲目と、廃仏すべしという大連物の部の御腰の間で争い起こり、稲目が仏像を賜り、寺邸を寺に改めて安置。なれど、たびたびの悪疫の広まりに、蘇我氏は屋敷を焼かれ、持ち出された仏像は、おごしの子なる物の部の森屋により、なにわの堀へ投げ捨てられたと言われ。またも、小声にて、今度は半蔵が義右衛門へ、それ、大阪で最後に詣でた和光寺の阿弥陀池かい？ああ、そうじゃ。あの寺は確か信濃善光寺大本願の何とかいうお坊様が創建した別格の尼寺と案内人が言うておっただな。その何話の堀、今半蔵が気づいたように彼らが53日前に詣でた大阪西区北堀へ和光寺の阿弥陀池とも、また、奈良、飛鳥、天橋の丘、北陸、光源寺の何は池とも言われる。義右衛門同士の話に、和光寺の阿弥陀池に立った当時の気持ちを思い出し、荒野から今日、さらに宮島から天の橋立てを経て、この遥か先に善光寺があるという思いを強める。行き着くことができぬかもしれぬと思ったこともある善光寺。そこにいる不思議、ときめく胸。さて、時移り、推古天皇十年、602年と申しますから、天保の今より1236年も前のこと。信濃の国司に伴い、都へと上がる者に、若臣のアズマンド、義満、本田善光、というものがあり、その義満が、何間の振り絵を通りしおり、意向にわかに周囲に満ち、光明十方を照らす不思議を得、一向三尊の尊像あるを知る。尊像の阿弥陀如来、義満に語るは、おのがみに至れる因果、それ、いまだお釈迦様おわしますところの天竺にて、学会に生まれし者、その、日を、霊と書いて、日、悪より善へと返事させ、くだらの生命王へと生まれ変わり、再び日を悪から善へと育て上げ、もってその日を、善光へ授けんとす。 しかして善行、阿弥陀が悟すところの己神に映し出された善へ導く血脈を知り、一行阿弥陀三尊への信心を表す。やがて尊蔵、真宗御身、飯田氏座光寺へ背負われ、義満が郷里の家へ、義満尊蔵を迎えるも、俗なる我が羽生の小屋にてはと、思案し、またも小声にて半蔵が伊右衛門へ、羽生の小屋とは何だんべ、そりゃわしらの家のことじゃ。土の上にむしろを引くような粗末な家ということよ。羽生の小屋なれば、正常なるは臼の上とて、家の西なる板前臼を据え、尊蔵を安置。そうしたるところ、臼、静かに光を放ち始め、安置せる尊蔵、その凛子の姿を表したも、よってその御身の里を座光寺と呼ぶゆえんなり。義満それより弥生なる妻と長子の義助と共に尊蔵をあがめしが、ある時突如の義助の死。義満弥生悲しみの淵にて、親より先に死ぬるは不憫とて、一心に尊蔵へ祈り立てまつるところ、果たして義助息を吹き返し、驚愕に身を震わせた親へ。如来の計らいにて、閻魔に案内され、地獄を見てまいりましたれば、そこに悪行なしたる光玉天皇がおられた、と告げたとか。そしてこのこと、阿弥陀如来の知るところとなり、天皇は、その導きで地獄より救い出されたと申します。それより後、光玉天皇元年642年に本多義満が家へ祀られし尊蔵へ勅命下り、ここ芋井の里へ移されて伽藍を建立。本多義満の名をもって善光寺と名付けられたが唐寺の始まり。また、御身の座光寺へは、勅命により阿弥陀如来の木像が授けられたことで、元善光寺と呼ばれております。ここには阿弥陀如来のご誓願がござってな、半月の半ばは元善光寺へ帰り、衆生を回帰するとのこと。善光寺、元善光寺の双方へ参道をせねば、片参り、と申しますからな。皆様一生のうちには元善光寺へも足をお運びください。さて皆様が本堂内陣のこのありがたき阿弥陀様の御前に詰めますのは明朝七つの七目時、かっこ午前四時半。それに間に合うようこの私めが案内いたします。同志が一通りの話を終えると、脇の若者が一歩前へ進み出て、供物あればこの場にてお出しくだされ、灯明、ろうそく、焼香に香火などお望みであればご用意いたします。また、血脈にお守り、護衛など等、その根は、静寂はもはや保てず、供物を出して台の上へつまんとするもの、また阿弥陀に備える香と花を所望するもの、お守りを買わんとするもの、その喧騒に唖然となる一行。ここは旅籠、宿坊であれば日配に月配などの位牌を作り置いて先祖の供養をしてもらうこともあろう。しかし彼ら一行、すでに荒野にて先祖の月供養の月配に金一両と六百文を費やしているからか、ここでは一銭も使ってはいない。このことをどう捉えるべきか。それを思いつくままに挙げ連ねれば、次の二通りのことが想定できる。 一つ目は銭がなくなった。二つ目は宿坊に宿泊できなかったので、先祖供養を頼めなかった。三つ目は善光寺のことをよく知らなかった。この中で二つ目は三つ目に通ずるところがある。彼らは高野山高祖院において、大枚一両600文を費やして四本も月拝を頼んでいるが、善光寺が祖先供養を重んじ、それを頼める寺であることを知っていれば、当初より出費を双方の地へ割り振っていたはず。しかもわざわざ善光寺へ詣でる深き信仰心があるように見えて、一夜なりとも阿弥陀堂へのおこもりの通夜がすべきところ、それをせずに礼拝と階段巡りのみして早々に立ち去っていることの違和感。どう考えても、同じ先祖供養を主眼とする地に詣でながら、高野山と善光寺では彼らの応対に随分と差がある。そのことからこの天保記には、江戸近郊の農村部にあっては、善光寺信仰がさほど深く根付いていなかったことも予想されてくる。とすれば、旅へ勧誘した側の私枠が表立ってくる。その私枠、詳細に言えば、高野聖と善光寺聖の古き交流から生み出された関係に基づく大勧進の善光寺への参計画の積極的勧誘ということで、東国から西国の巡礼に向かった者たちにとっては、内容ではなく、善光寺が旅のルートに否応なく踏み込まれていたということなのやもしれぬ。当時の状況は次のようであった。天保の前の文政期、諸国へ本尊を向かわせての出開帳が、地元の反対で中止にされていた。寺側にとっては、江戸、京、大阪等で出開帳を行えば、武家方や豪商などから巨額の布施を得ることもできる。しかし、それをされては、地元には参詣客が来なくなり、旅籠、物売り、果ては乞食までも、皆々死活問題。彼らが旅に出る2年前の天保6年、1835年、それは飢饉の最中でもあったが、大勧進光順が開国開帳を計画するも、地元から猛烈な反対運動が湧き起こり、中止。同9年には、それは彼らが善光寺へ入った年のことだが、大勧進光順が辞職に追い込まれている。そうした背景から見通せば、この問題、地元の反対で出開帳できぬ大勧進側が、なれば参詣者を増やすべしと、古き法縁をたどり、積極的に参道客の勧誘に乗り出す中でのこととして捉えられてくるのではなかろうか。彼らにとっては知る由もない、そうした動向の中で、旅立つ前であれば、西国の霊場巡りの帰路に組み込まれている大きな寺、ことの意味しか知らされてはいなかったようにも見受けられる。だが、これほどの旅をしてきた一行のことであるから、予備知識など問題ではなかったはず。中山道瀬場宿より善光寺道を入って以来、街道を行き交う人々の話し声、昼食をとった茶屋での話題、宿での見知らぬ客との語らい等々、進めば進むほどに善光寺への思いを深めていったことであろう。先の話のように、寺側に私枠あれど、訪れたその地の風に包まれれば、たとえ阿弥陀仏に光下備える是になくとも、自らの意識を深めて感想に至らしめ、神仏と交わることの大切さが悟られていたに違いない。阿弥陀仏に備える供物もなきまま、 今は家路に思いを馳せ、深き眠りにつく一行。
第九章第三節、本堂にて。十四日夜明け前、伊右衛門は猿ヶ番場より善光寺平を見ている夢を見ていたよう。覚醒した意識には言い知れぬ達成感の形跡のようなものが残されている。もう何人かは起きている気配。そこへ宿方の者が豆苗を運んでくる。しばらくして彼らの姿は宿前にあった。虎の刻、午前四時、善光寺阿弥陀堂へ早朝の礼拝へ向かう道者一行は、案内人の持つ提灯を頼りに王子の坂を上がっていく。夜明け、まだ間のある暗闇、身を引き締める春の冷気が家門らを包む。昨日の喧騒が表世界とするなら、今はそのうつつが引き、裏世界へ入り込むような神妙なる気配が漂う。狐火でも遥かのように、闇のあちこちに点在する提灯の光。振り返れば、遥か坂下にも、深き淵底に輝く、円豚群のごとき天下の列。まるで浄土へ向かう死者の道をたどるような闇系が広がる。大門町を抜け横道を渡り境内へと入る。その先には常夜灯の明かりに浮き立つ三元一都の仁王門。足音を従える天下が参道へ流れ込み、美しき光の帯を生み出し、先へ大河をなすよ。仁王門をくぐる。皆、胸打ちで驚嘆の声を上げているに相違ない。広き堂庭の先、駒ヶ入橋のあたりであろうか、そこからは一挙に常夜灯に灯された灯火の輝きで、境内一面がほの明るく照らし出され、正面に二層五軒三棟の巨大な山門が浮かび立つ。山門は三つの門と書いて山門。それ、涅槃、理想の境地へ至らしめる悟りへの瞑想法を伝える三下脱門のこと。今、阿弥陀戒します浄土の領域へ入るには、俗なる身のままにてはかなわぬこと。しかし、この御門、いにしえより奇跡を分かたず、善悪を問わず、すべての修行を迎え入れし御門と聞くから、阿弥陀のご意向を満ちるがゆえに、皆が知らぬ間にみそぎの実を得ることができるらしい。伝談4、三下脱門。その三下脱門の意味は、唐突ではあるが、ルネッサンス的大教養人と知られる、この時より6年前、1832年に亡くなった、ゲーテ残すところの、3000年の歴史から学べぬものは、闇の中に留まり、その日暮らしをすればよ。東西詩編という19世紀よりの現代を見透かすかのような言葉を視点に据え見ていくことにする。言葉は時代の情景が伴わなければよりよく伝えられぬことはすでに西岸を前にして述べた。三下脱門はまさにそのことを表し、
この場の情景の中で話さねば、その言葉の真の意味が現れてこのような気持ちさえしている。その懺悔脱問とは、言葉が個人個人の情景を欲して意味を豊かに伝達するように、そうした人の認識に関わることを説くもの。解脱とは、人をその束縛する意識から解き放ち、自由にすること。三門はその四方に三つの入り口があるということ。それ、空門、無相門、無作門。空、一切の姿形は空にして。無相、比べるべきは何もなく。無作、何もなきものに望むことはできず。こ、鳴らしめるは自我。その自我には、禁欲、権欲、色欲等と、様々な我欲が伴う。そこで、その我欲の縛りを解き放てば、その身に、存念なき自由を与えることとなり、みそぎなす生まれたままの意識にての浄土への入場が可能、と考えること。そうは言っても、生身の人間がそうした境地に入ることはなかなかに難しい。形を認識できず、比較ができず、望むことをしないのであれば、その連想の先には死のイマージュを置かなければ理解し得なくなってくる。現代人であれば、これもできる、あれもできる、と素晴らしい未来を予感させ、当然のように思ってきた子供から大人への意識の発達。どこかで基準を見失い、様々な悩み現れ、それに引きずられ出している、と思う頃には、一度や二度、どこかでそれを断ち切りたいと思うことがあったはず。その気持ちは飢饉に苦しみ、怯える彼らであってみれば、なおのこと。そのままに思いを人色で塗り固めて、真に断ち切れば、その身が滅ぶ。大切なのは、それを断ち切った思いをして、その変化した気持ちを抱いて、現実世界に帰り来ること。僧侶の戒律に縛られた空式修行の意味は、一心に境へすがり、ただ生きるのみの、いわば五分の虫とも共有される心理状態を築ける状態へ我が身を落とし込むこと。そしてその状態の心を確認したままに回帰し、新婚の基準とすることと見受ける。そうした視点から見渡せば、かつて夜の阿弥陀堂へのおこもりを求めて襲来した善光寺参詣の意味は、階段巡りとも合わせ、現世における一切の我欲を断ち切り、懺悔脱問へ廃案とする壮大な臨死体験であることが読み解かれてくる。阿弥陀仏が、我らが死後、浄土への導きを訳すと言われること。それは、ここ善光寺参詣でもたらされるものが、臨死の体験と返せば、根も葉もない昔の人の世迷事と打ち捨てるわけにはいかなくなる。もしそれが無意味と堅くなに思うものあらば、この三門を通ることはあっても、阿弥陀の見舞いにてすら、我が身をさらけ出せぬものとして、言い換えれば仏の慈悲にすがることを知らぬものということができよう。それ、我らが、阿弥陀をして映し出す我ら自身の姿を知ることに他ならない。言葉なればことさらに説明しようとするから難しくもなる。だが伝えることは言葉だけではない。形にて伝えることもできる。だがそれは豊かな精神不正を求める社会でなければ通用しない。我々はすでに経験している。 第二次世界大戦の焦土と化した東京、その後のベトナム戦争、さらには中東の戦争において博物館が略奪の場となり、多くの遺跡が破壊された事実。戦争を起これば形は意味をなさない。翻ってギエモンらの時代は、飢饉、天災あろうと、300年の天下太平を築いた稀なる世のうち、むしろこの国には様式として形に表し、思考基準を継承し積み上げていく優れた国民性が築かれてきていた。彼らがもう出てきた数多の寺社が、千数百年の形を残し、また焼け落ちたとて形にこだわり、元の形を踏襲して再建されてきたこと。ここ善光寺においては、それが極まり、なんと12度に及ぶ再建がなされていると伝えられるが、そのこと、形にて仏の意思を伝えんとしていることに他ならない。封建社会でありながら、信仰への旅を通し、柔軟な意識を持ち始めた義右衛門らは、難しい教義は知らずとも、千幾百年踏襲される、景観をも含めた形から、それを完走することができていたはず。つまり以下のようにして。昨日とは、ウラナス、深き闇に包まれた常夜灯が映し出す書道。見たこともなきその光景を前にし、比べるべきは何もなき無双の境地。さらには風に揺らぐ危うき灯火の中に物の形あるをし、消えればすべて闇に帰す。一切の姿形は空の境地。また、これから起こることが予測できぬところから起こされる、何もできぬ状態。言い換えれば、身を任せなければならぬ意識の状態をして、何も望むことができぬ無策の境地を監督することができる。彼らは、マカ・ハンニャハラ密教の空・無双・無策三昧を知らずとも、阿弥陀の思いそのままに、三下脱をその改まる心の内で、すでに満たしていたことになる。阿弥陀の心して、それらのことを平易に語れば、気づく心を養うこと、ということとなり、歴史から学べるものは、その日暮らしをすればよい、というゲーテの言葉が、現代に問われてくる。何気なく思えば、その日暮らしが気楽に思え、束縛のない自由を得たようで、好ましいようにも思える。だが、気楽に思い思いに暮らす者が一人ならよいが、二人になったとするなら、ぶつかって悩むことはなかろうかと心配する。そう考えると、その言葉から受けるイマージュは、一気に反転し、線引きなどして行動を狭めるかもしれない、などという気持ちが起きてくるが、またこうも思い返す。気が合えば線引きなどせずとも。では、どう気を合わせるか。それは相手のことを思い、また自分を鏡に映してみること。実は、その現代社会で価値が誤認されたネガティブな思考法こそが、人類にのみ授けられた崇高な贈り物であったことに我々は気づかねばならない。単刀直入に言えば、物思う心。さて話を彼らの居場所へ戻す。山門を前に見る駒ヶ井橋あたり。と足を止める半蔵。光が石畳に反射していることに気づく。よく見れば駒ヶ入橋の 橋石には石工が叩き出したのみの凹凸が激しく残されている。半蔵、その石面の変調に意識を置く。足元の磨かれたように思えていた石、しからばそれ参詣者の足で磨かれておったものかえ。半蔵、阿弥陀の意向を受け始めたか、とんでもないことに思いが及ぶ。昨日は石畳を寄贈した大竹や平兵衛しか見えなんだが、今は磨かれし石を見て、その意識に幾百万、幾千万の探検者の後ろ姿が映し出されようとは。不思議なるや下立にいらば、意識生まれ変わり、我が物とは思えぬほど、それをして見えぬ思いが見えてくる。山門を抜けた一行、目の前には建物を取り巻く常夜灯の明かりに、この世のものとは思われぬほどの力強さをもって本堂をなす阿弥陀堂が映し出されている。その神秘なる情景を記せば、揺らめく光の中で今まさに三つ股の破風をもって開かれし火末体、地上へ顕現したる阿弥陀の高殿、みなみな息をのむ。広がった石畳の先にはすでに動けぬほどの人、人、人。どこぞより二つ三つ赤子の泣き声すれど、不思議なるかな、それ死して浄土へ生まれし阿弥陀の困る思いして、みなみな心静まり、にぎみたま胸に宿す。やがて虎の斜め時、午前四時半、静寂を破る相番鐘の甲高い音鳴り響き、続いて太鼓の単調な打音。それを合図に閉じられていた本堂の扉がゆっくりと開け放たれ、堂の内と外からざわめきが起こる。堂の中にいる人々は一夜本堂の内陣へこもり、阿弥陀の見舞いに徹夜したる衆、一つに四五人も入っていたのであろう。寒さをしのぐむしろ布団など抱え、脇後輩より出てくる人なの。参道をすれ違う人々をまるで麦畑の真中に立ち尽くしてでもいるようにぼんやりと見ていた義援、突如間近に親しみを持つ老人の顔を認めるも、とっさにはこの果ての善光寺に見知った者などおらぬはずという思いが勝って、誰だか定まらぬ顔が近づく。向こうと目が合い、驚く大抵の老人が、はあ、またお会いしましたね。その声聞いて、はっと気づく義援も、お達者で、そういうのが精一杯。老人、すでに人混みに押され、後ろへ過ぎるが、双方を振り返ることもままならぬありさま。その人、一昨夜の夕刻に、立ち峠で出会って以来、乱れ橋では宿を共にし、翌日には猿ヶ番場峠にて先になったり後になったりしたお侍の主従。白木の位牌の供養を頼み、今日はおこもりの念仏通夜して、亡き御方の供養をなされていたのであろう。その阿弥陀の見舞いにて念仏唱えて死者を弔う行い、生、死、二行の観念を限りなく近づけ、未だ知らぬ死を相関することで、死より見渡す逆転の観念を植え付け、死、生、両者折り合う二行の観念を阿弥陀へ預けることにより、 泣き子を痛む親なれば、声聞けず形は見えねど、その魂は親に寄り添うものとして、いずれはその身も同じ浄土へ生まれくることを悟し、悲しみ癒す。さてもあのお侍の心も、一夜のおこもりのなせる技にて阿弥陀の意向を行き渡り、亡き妻の思いをしっかり抱き留めたに違いない。人混みを塗って垣間見たあのお侍の顔、それは晴れ晴れとした思いを遂げた顔であった。やがて正面後輩より道内へ上がる一行、おお、松に太鼓におびんずるさんじゃ。義右衛門らに連れ添う新座郡辻村埼玉県新座市の嘉右衛門が大きな声を上げる。中央に小さき子供の背丈ほどもある立派な仮病、そこにすっくと立つ松枝が生けられているが、それ親鸞上人のお花松、訳して親鸞松とて、鎌倉時代に越後へ流拝された浄土真宗を開きし親鸞上人が、後に関東へ移住される途中に善光寺へ参詣し、松枝を捧げられたことにちなむものという。その左の妻土台には大きな太鼓が据えられていて、その左端には閻魔像がある。嘉右衛門が何やら気になっているらしい。おびんずるさんは親鸞松の右手に像が見えるが、その嘉右衛門、すすいっと人垣かき分けて、脇から前に並ぶ人越しにおびんずるさんを撫で、またすいすいっと戻ってくる。家右衛門、そのわけ尋ねてみれば、昨日の宿で誰ぞから、おびんずるさんはお釈迦様の弟子なる十六羅漢の第一にて、涅槃へは入らず、マリさんに住んで衆生をお救いくださるありがたき尊者。本身移したる尊像をなでたる手で、悪きところをさすれば病癒すご利益を得る、と聞いていたらしい。その嘉右衛門、しきりに膝のあたりをさすっているから、先の身のこなしからは想像できぬことなれど、膝を痛めただか、と家門が問えば、ああ、じいさまがな、恐れいる、ご利益を神通力で数百キロも離れた在所のじいさまへ飛ばしているのである。さて、その嘉右衛門が膝をさするのに手をかけていた太鼓や鐘など乗る妻土台。妻土台というから元は実習に縁があるもの。それ鎌倉時代実習二祖多神教上人がこの阿弥陀堂の前にて踊り念仏を奉納した折の舞台の名残と伝えられるもの。多神教上人は彼らが旅を始めて間もない東海道藤沢宿手前の自習総本山遊行寺で述べたように、嘉右衛門の在所である辻村の浄土宗古刹法大寺に道場を開いたそうであるから、縁は深きもの。嘉右衛門、じい様のためにと、膝さするために手をかけし妻土台が、多神教上人の踊り念仏したるものと知れば、その驚き、いかばかりのものであったや。さて、堂の中の間仕切りは、大正時代に手が加わっているので、彼らの時代とは多少異なる。正面後輩より入った一行の、前三間が、妻戸の間。そして、今彼らが立つのが、霊堂の間。間口24メートルのその中央に立てば、後ろの妻戸から続くここ霊堂の間をなす外陣より、前方へ畳引きたる経の間 さらに柱立ち並び、領域を分かつ内陣。血縁の像を安置し、左手奥に絶対秘仏の本尊を収める瑠璃壇築く内陣へ。その長さ54メートルに及ぶ匠描くところの阿弥陀今しまし高殿の内部が姿を現す。それより一行100畳以上もあろうかという表の前上がる。中央少し後方より見渡せば、前の内陣の間との境なす柱上の欄間に、25菩薩の神々しき雷轟の姿。その左右側面の隅に築かれた間には、それぞれ弥勒菩薩と地蔵菩薩が座し、経の間に鍛える我らを見下げるよう。いわばすべてがネガティブな造形世界。それら雷轟図にしても弥勒菩薩と地蔵菩薩像にしても、形が定められたものとしてその造形がポジティブに自己主張しているように見えてそうではない。不思議なるや多くのものがこの間に座しているにもかかわらず、我が身一人が前夜にぽつねんといる思いして、弥勒地蔵の尊容は立ち上がると見えて立たずに、怒ると思うと微笑み、千変万化自在に映し出されてくる。その像には定められたる動かぬ形あれど、匠と仏師、心を合わせての得度へ導く現術か、道の中に動く仏あり、思考して善光寺の阿弥陀は生身の仏と思うことに道理あり、それすべては閻魔が持つ鏡のごとくに、自らの心を映し出さしめる生きたる仏のなせる技。やがて本堂前の石畳にひざまずく参詣者の列、紫の包囲に包まれた甘樹、天台座主が、僧を伴い、手合わせる人々の頭へ、数珠触れさせて、光徳を授けつつ本堂へ。これ、修正によりて起こされた儀礼であろうか、お数珠頂戴という。それより、堂内に、奉行職の僧侶が打つ拍子木の音響き渡り、それが銅板のつく鐘へと移り変わる頃、甘樹、一山の同志として大勧進に列する全山の重僧を率いて、内陣に詰め、朝の勤行が始まる。これ、お朝時と言われ、大勧進の後、時を置いて浄土宗の大本願が続く。唱和する読経。目をつむり深く音を追えば、まさにそこは浄土なり。読経の中以下本尊を思う。九章四節から九節までの巻は、善光寺創建に関わる研究部分へと入るので、その間は道中期から離れるため、ここでは割愛いたします。第九章、第十節、再び本堂にて。善光寺創建に関わる遥かなる記憶。その真実は瑠璃壇の奥に隠される秘仏のみ知り得ること。人の世には触れさせてはならぬという御仏の慈悲あってのことなるやもしれぬ。独居の中、伊右衛門の心にも様々な思いが湧き上がっている。実らぬ稲穂、大きくならずに腐りゆく芋、それは天保の飢饉の惨状に打ちひしがれ、はたなかに立ちすくむ我が身を映し出し、やがては家族の顔へと結ばれてゆく。その耐えられぬ赤霊の思いが、閉じたまぶたを開かせる。 漠然と見開いた視線。その遥か先、内内陣の右手には、小さくはあるが、こちらに向かって安置されている三体の像が見える。それ、三教の間に安置された、善光寺開山、かの本田善光教の家族の像。中央に座すのが善光教、右に弥生御前、左に息子の善座教。元禄五年1692年、江戸浅草の山口正三郎なる者の寄進と伝える。前日の宿にてそのことを聞かされていた義右衛門、再び目を閉じ、その異形を成した本田善光教に家族の顔を胸打ちへ描き、家内安全を祈念。独教が闇、その直後に訪れた荘厳なる静寂、それはすべての煩悩を打ち払うように思え、烈座する皆々合唱。仏の御前でなされたおのおのの誓願により、信魂改まり、邪心など微塵も抱けぬような心を授かる。一時して、道内が人と仏の交わる祭りの場へと変わる。一度波のように内陣右脇へといでまし、内陣横から内内陣の横へと進み、五階段巡りへ。その途中、半蔵が内内陣の左奥を指さし、ほれ、阿弥陀様はあの奥にお隠れなさっておるが、そこには鳳凰と龍の金襴の帳がかけられているが、今はそれが挙げられ、本尊は秘仏とて見ることはできぬが、なお一層仏が近くに感じられる。あれ、ここ降りていくだか、真っ暗でねえか。半蔵のそのびっくりしたような声に、周囲の者が微笑みつつ、こりゃな、生まれ変わるためにおっかさんの腹の中へ戻るってことよ。中にはな、極楽の城内ってものがあってな、それに触れじゃ、真上におられる阿弥陀様とご結縁できるっていう信仰よ。おっと危ねえ。こればあさん、俺が手引いてやる。おお、怖え。悪さしてきたものはな、頭食いつかれるだ。と、闇の中でどこかの若衆が言えば、おめえ様も大丈夫かい？と、これまたどこぞのご老人の声。ほれ、ここに錠前がありますわい。その婦人の声を頼りに、みなみな手をたぐり、つなぎ合って騒いついでいく。上なる御仏の気持ちになれば、衆生みなみな手をつなぎ、暗き世間を渡るがよい。そうした声が聞こえてきそう。おうおう、これは小さき手じゃない。ほれ、ここに手を添えなされ。闇の中のこととてわからぬが、どうやら婆様が幼子の手を取ったよう。その婆様の心を映し出せば、なんとまあ柔らかきもみじのような手。子を授かった頃を思い出すわい。もう何十年前になるやら、うふふふ、ありがたやありがたや。何を思い出したやら。義右衛門らも無事錠前を見出し、仏と結縁。こうして折り返せば、遠くに薄明かり見え、それがどんどんと大きくなっていく。階段を上がり、再び内内陣の横へ。入るときとは違い、 出口の柱や柵の朱が一層の鮮やかさをもって感じられる。やや進み、大きな柱と隅から人越しに道内を見渡せば、今までこの目が曇っていたかと思えるほどのまばゆいばかりの色、色、色。まさに阿弥陀様う浄土の宮殿のよう。こうして以降、古くよりの伝えに従い、階段を三度巡る。伊右衛門は思ったことであろう。心の持ちようで、これほどまでに世界が違って見えることを。狭き暗闇にとって、皆で手を取れば恐ろしくはない。古き聖徳太子、また善光に尊光にの記憶が、瑠璃壇の奥へ退いた尊仏と共に隠れようとも、その思いはこの善光寺に脈々と流れていた。宗派を超え、あらゆる垣を取り去った善光寺の姿。それはまさに、御仏に集う修行をして生み出され、未来を志向する浄土に他ならない。さて、どう出た一行。人波をかき分け、宿へと戻る。今は朝毛を終え、大部屋で荷を整える一行。はあ、村へ帰ったら、善光寺さんのことを聞かせるだ。振り分けの氷にお札を収めつつ、雄三が言えば、だんだ、あの一景堂に何百人も入って、仏様拝んだだからな。あれだけ大人数で頼みゃ、いかに阿弥陀様でも、願を叶えずにはおられないと。なあ、皆の衆。普段無口な三の城も、階段巡りのご利益あってか、頼もしきこと、頼もしきこと。それより一行、宿先へ出るが、そこへ何をあってか、昨夜縁起を語ってくれた同志が、大本願であろうか、身を伴い通りかかる。皆々手を合わせ礼するところ、足を止められ、境外なれど幸運にもお数珠ちょうだい。お浅じを済まされ、旅立ちのご様子。この善光寺には檀家というものがありませぬ。それゆえ、この地へ参られて、阿弥陀様と結縁なされるのが古くからの習い。結縁なれば、阿弥陀様は、その額の白毫を持って、どこへ帰られようとも皆様を照らされておりまする。どうぞ、お心安らかに。一言言いおいて去られる。皆々ありがたく合掌を持って送る。一行の善光寺滞在はあまりにも短かった。しかし、これまでの道のりのすべてが、仏道の始めを記録する、ここ善光寺へ向かわしめていたようにも思えてきていた。十三日、一つ泊まり、二百文。信濃善光寺、綿屋仁左衛門。それより、あくる朝七つ時にお堂へ相詰め御開帳を拝す。またその上お寺にて御血脈出る。